谷口君にご招待よろしくお願いします。
まあ、ふかしをする順番がいうか回ってきたんで、うん、しなければ多分ならんやろうな思って、おったんですけども、まとめるのがやっぱりちょっとしんどいし、学園が随分負担になるし、それで好きなことをその瞬間瞬間で思いつくことを喋らせてくださるだけやったら皆さんの前に立てるかなと、そういうんで特別先生にお願いして、立ってさせてもらいました。私の信仰物語で、やっぱり家族のほどやっぱり感謝します。お父さんにしてもお母さんにしても、私の信仰のために祈り、また道に見て育てることで通して感謝の愛やらいろんなことを教わったと思います。今日前に立つということで、どんな大テーマで話したらいいかなって思ってたんですけど、日々の暮らしの手帳というのがありますけれども、日々の暮らしという思い出皆さんにお話していただいて、喋ることができたらって、そういうふうに思っておりました。毎日の生活というと、まあ寝て起きて、そして、まあ家のために何かできるというか、もうてっきり何にもできんようになってしまったという感じがあるんで、まあ、動くところを想像にして何かできることを言って、まあ、一応これは自然になったんですけども、まず洗濯をスイッチを押したらできるんですけども、その後がありますね、やっぱり、ね、誰もしないんですね。で、干すこととどこまではとにかくしましょうかということで、上と2階が最近は前は下だけしてたんですけど、上と下と芝を分けて、洗濯も最初にできたら上に干せずと下に干せずと分けて、そして階段をこれもリハビリだった、結局なるんだってなったんですけども、かなり足が強く動けるか支える足ができたのは、洗濯の物干しをまあ仕方なしにしたいことで、干すのもね、手こっちの手は伸ばすのがなかなか大変なんですけども、まあそれもあれで、まあ、なんとか上の方まで来ました。ということをして、まあ、体も少しずつですけども、できることを増えることから増えることを期待して、まあ、毎日をやっています。週に何回かリハビリに病院のリハビリセンターに行くんですけども、週2回ですけど、 変な人をたくさんいるし、管理人も本当に本当ですけども、この夏大変で、大変やったんですね、暑くて、僕の方も肩もよく巻いてしまってるところがあったんですけども、会うごとに、安定になるとか、杖をつくようになったとか、そういう姿を見たりして、まあ、大変だなって思う、大変な方もたくさん、来られるのを見ると、やっぱり、祈り心じゃないですけど、そういう意味で、まあ、僕の場合はその守られて、まあ、そういう選択の あれがあるんで、なんとかこう毎日が毎日動くいうことが強制されてるんで、なんとかダウンせずに維持を体の機能をダウンさせずに乗り越えられたことを感謝します。お父さんについて喋り始めたんですけれども、お父さんの思い出としてはやっぱり、まあ聖書を読むように御言葉を抱くようにされたんですけれども、教会学校、まあ、お父さんのお話が多かったんですけども、その中で、まあ、ダビデとゴリアテの話を、聖書の中のその話を、まあ、遊園に、ね、話しているのをいつも思い出します。また思い出として自分がちょっと調子が悪い時だったんですね。自転車の後ろに積んで、その時まだ車なんてない時だったんで、後ろに積んで病院まで運んでくれたらいいのかな、そういうような思い出とかあります。またお母さんにはあまり甘えたいう思い出はないんですけどね、自分はやっぱり小学校上がるか前かに、まあ、失敗して、お便所の失敗をして、えらい叩かれたいうこと、お母さんの思い出としては一緒に残っているんですけども、そんなんで甘えるお母さんではなかったんですけど、優しい答え、怒られるいうことはもう他のことでは怒られることはなかったんですけど、そういう母に育てられました。お兄さんは兄がいたんですけども、兄は8年違うんですね。だから一緒に遊ぶとかそういうことは全然なかったんですけども、やっぱりもう最初から路線が決まっていたのが、牧師になる、まあ自分でも思ってたんだと思うんですけども、まあ、気がついたら進学校に行って、たまに家に帰ってくるんで、そういうことで、そういう目で見てみました。また、オルガンが好きで、習ったいうことは分からない、聞いてないんですけども、オルガンも、うまくて、賛美歌の伴奏するときの オルガンに褒められたいうのが僕の耳に残っていて、お兄ちゃんがお姉さんがオルガン上手だし、まあ、語られた使命もそれに向かって進んでいったり、お姉さんについては4つ違うんですね。で、まあ、小学校のことをよく思うんですけども、お姉さんが4年になったら、まあ、1年生に入るかいるか、そういうんで、そういうことも影響したのか、いつも弟はちゃんとやっとったなという感じで見られてたんちゃうかなと思うんですね。僕なら1回は図書館で本を借りた方がいいんですけど、回数を勝手に返したりとか、そういう段取りを全然せずに規則通りできないんですね。できてないところをなんか後でかわしたんちゃうかなと思ったり、そういうんで学校生活の後始末みたいな、そういうのもしてくれたように思います。またそれは大人の時も一緒で、京都に就職した時にはいつもお姉さんと一緒に住むようになって、いろいろ助けてもらったり、いろいろ助けてもらったことを今も思い出します。まあ、弟はいたんですけども、3つ下で、まあ、一番よくじゃれ合ったりかするんですけども、喧嘩をすると、まあ体格は最初はいいんですけど、小さい時はまだ力はまあだいぶは上やったと思うんですけども、ちょっと3年生4年生になってくるとちょっと同じぐらいになって、もうこう権力を発揮するあれがなくなって、悔しい思いをしながら取ったことがあります。まあ、いじめたりするんですけど、もう4年5年になったらもうちょっと本当学になっちゃって、それも内容になって、今度は家族で持ったんですけども、まあそんな感じ、家族の中でいろんなことを学んだりして、まあ、神様の家族として大きくなったことを今から思うと感謝する思いです。聖書、
これですね、詩編の139いうところに並んでたんです。
高校で卒業して京都に就職したんですね。そんでまだ洗礼を受けてなかったんですけども、まあ、京都に家から離れたから信仰とか教会とかそういうのにさよならしてもいいかなっていう感じで回ったんですけども、それでもやっぱりその中に詩編の聖書を見ると、私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか、私はどこへ行ってあなたの御前を拝みましょうか、私が天に登ってもあなたはそこにおられます、私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます。まあ、そういう言葉を示される意味が見て、 どこかに神様が離れることはとても言えないけど、現実的な話じゃないなって。で、次に、容器、お兄さんから容器を、お兄さんに言ったかもかな、容具っていう、紹介する本を、僕もらって読みました。そして、容具が、朝の11時の本かな、容器を読むうちに、いろんな参考書を一緒に読むうちに、容器の本当に難しい本なんですけども、その中で、私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。まあ、神様がこう近くで、ね、感じられる、見えるように、そういう苦難を通して神様を近く感じる、そういうと長い、そういうことを教えられました、まあそんなんで、信仰、いろんなことを通して神様が周りを守、囲んで、私をこう導いておいてくださるということを、これは今日も聞こえられますけども、このちょうど 1ヶ月前にも来ておられて、高橋歩夢君とこの赤ちゃん、礼拝が終わって帰る時に、ちょうどぐっすり寝てたんですけども、それを見た時に、ちょうどルカによる、ルカの聖書の箇所を思い出して、幼子の誕生をずっと待って、生かしこんな年よりでも生かして会うまで生かしてくださいましたという箇所なんですけども、名前が、いや、お母さん、お母さんがね、その神殿にずっと在留、救い主をずっと待っていたり、ルカの印象、その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。そしてまあ、28節に、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは御言葉の通りに、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今、あなたの救いを見たのですから。 神様のプレゼントが、あのクリスマスは赤ちゃんをプレゼントしてくださったというところから、赤ちゃんの名前なんていうんだろう、なごみちゃん、なごみちゃん、なごみちゃんを寝てるな、なごみちゃんですけど、ね、あの帰るときに見たときに、こんな気持ちで、あのスクリーンシーのなる赤ちゃんを町の人で見つけたんだなっていう、そういうところあの覚えて、感謝したことです。で、あの昨日のライフラリーっていう、あのテレビの番組で、あのカラオケキングというあれやったんですけど、歌うのが大好きだっていうんですけど、あの私もあの賛美をしてちょっとあの最高のごまかすかなので頑張って、あのでもあのちゃんとまともに歌えたことなかったんですね。こんなんだったら受け歌えんなと思いでもあのところどころあの声出して